6月30日火曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日のお天気、曇りのち雨ということですが、この雨がね、激しくなるかもしれないというようなこともありますんで、はい、今日はちょっと大きめのというかね、
はい、
ひょっとしたら遅くなる方はちょっと丈夫な傘持ってた方が良さそうですよね、
うん、そうですね、
うん。今の有楽町気温 23.6 度、まあ蒸し暑くなるなという感じです。6月30日です。今日で、2020年の上半期が終わると。
キャ
ー、いやーもう本当にね、早いねっていう話をね、で今日でですね、実はいろんなことが変わるぞっていうのがありまして、はい、まあ、後ほどニュースの中でもね、改正動向法の話などは、7時台今日のコメンテーターの長谷川幸宏さんと深めていこうと思っておりますが、まあ、昨日も指摘したキャッシュレス決済のポイント還元が、今日で終わってしまうと、うん。ラジオネームてるてる坊主さん、江戸川区51歳パート主の方、メールいただきました。近所のスーパーに買い物に行ったら、レジ上に大きなポスターが、キャッシュレス還元あとわずか、おまとめ買いならお急ぎくださいと。コロナの影響を引きずる中、一層再び半年先まで、キャッシュレスの還元を延期してくれないかなと感じるのは私だけでしょうか。私もです。
私もです。
政府ももっともっと経済の空気読んでほしいなと。おっしゃる通り。いや本当、なんでこんな空気読めなくなってかなっていうね。長岡市新潟からいただきました。36歳の男性の方、陽平さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャッシュレス還元終了ですね。もともとクレジットで買い物すること多かったんですが、始まった時期待してませんでしたけれども、うん、実際確認すると6000円ほどしか還元されていませんでした。地方だと対応してないお店が多かったり、ペイペイ、ラインペイなどバラバラで恩恵を受けられなかったです。まあそれでもこれ6000円ってね、あれですよ、2回飲み行けちゃうぐらいだからそういう意味じゃそこそこですよこれ。まあ使った額からしたら大したことないかもしれないけど、いやでもこの2回飲み行ったことで居酒屋さんが潤うみたいなことがあるわけなんだよね。いや本当に。で、メールの最後に、いやいろいろめんどくさかったんで、やっぱり消費減税した方が分かりやすく平等な気がしました。これもまたおっしゃる通りというね。やっぱり財布に直接っていうのは影響あるよなと思うんですけれどもね。それからレジ袋の有料化というのもありますんで、これについてはですね、7時台にまた、これが一体どうなんだというところ、専門家の方に電話もつなぎながら、お送りしていきたいと思います。生活が明日から変わるというところを掘り下げてまいりましょう。さあ朝刊各紙ピックアップいたします。今日もまあバラバラという感じの一面で、特集記事というのも多いですね。朝日新聞は昨日産経一面トップでしたけれども、全世界で感染者が1000万人を突破したというジョンズ・ホプキンズ大学の、集計、世界の死者も50万人を超えたというところで、まあ、コロナが新興国やあるいは途上国で猛威を振るっているということが一面トップとなっております。それから読売新聞、養育費不払い解消へ法整備ということで、コロナであったりとか、あるいは DV の対応も明示するということが一面トップとなっています。女性活躍加速のための重点方針2020という政府の女性支援策の全容が分かったというのが一面トップです。養育費不払い問題の解消に向け法改正検討、それから男性の育児休暇取得を推進するため企業を経済的に支援、テレワーク導入で中小企業向けに経費を助成、そして DV に関する相談、支援体制の充実化というところが重点項目だそうです。毎日新聞は検証プラス新型コロナという特集の、ま、前出しの形、明日から、また特集記事が始まるそうですが、生死分けた居住地区、ニューヨーク移民らを直撃というふうに、ね、出ています。ニューヨーク、デブラシオという市長、そしてクオモというニューヨーク州知事が、ま、率いているわけですけれども、この人たちについてですね、ま、毎日新聞もそうだったと思いますけれども、ニューヨークで見舞いが始まった3月から4月ごろというのは、日本の無策に比べてニューヨークよくやっているというですね、あるいはトランプさんに比べるとこのクオモ知事のリーダーシップすごいみたいなことがずっと言われてましたけれども、結局こうい うことじゃんという感じはすごくあるんですけれどもね、その辺も特集で総括してくれるんでしょうか。産経新聞は香港の国家安全維持法というものについて、今日可決へというニュース、イギリス統治最後の香港総督を務めたクリス・パッテン氏の電話インタビューの模様なども交えて、出しております。まあ、中英の共同宣言ね、50年間は体制変えないというところを無視していることに失望しているという記事、それから東京新聞はレジ袋有料化を受けてマイバッグ浸透なるかという記事、そして、日本経済新聞は NTT が、再生エネルギーの業界に本格参入するという記事を書いております。一面ご紹介しました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見お待ちしております。今速報が入ってきました。ワシントンからの共同通信ですが、アメリカのポンペオ国務長官が29日、アメリカが香港に認めてきた優遇措置の一部を終了させ、中国本土と同様に軍民共用技術に関する輸出を制限すると発表しました。中国による香港への国家安全法導入の動きに受けた対抗措置の一環ということです。一国一制度化によって、アメリカも国家安全保障上の理由から香港を同様に扱わなくてはならなくなったとポンペオ国務長官は指摘をしております。そのまず最初が、優遇措置の一部停止ということになっております。まあ、これについてですね、7時台にも詳しくお伝えしてまいります。今日のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。取り上げるニュースですが、まずは、東京都の新型コロナ新モニタリング指標について、それから、ニュースネットワークのゾーンでは5月の小売販売額の減少と、そして、レジ袋の有料化について、こちらですね、早稲田大学商学学術院ビジネスファイナンス研究センター主任研究員の佐々木康幸さん電話で登場と、3人で深めていきます。キーワードは改正動向法、そして、米中関係、香港についても詳しくスクープアップのゾーン7時40分過ぎです。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242、おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田浩司の OK 工事アップオピニオンの係までお送りください。今週は番組オリジナル防災アルミブランケットを毎日3人の方にプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ、ここが気になるのコーナーであります。気になるニュースを紹介しますが、読売新聞のですね、一面のトップではないんですが、肩のところにですね、稲田検事総長退任へというニュースがあります。相変わらずですね、この検察ものっていうのは、読売新聞かなりいろいろね、早くから書くなというところですが、今の検事総長の稲田信夫さんという方が来月中にも退任して、後任にはあの吸ったもんだの末、東京高検の検事長に収まった、林誠さんが、つく見通しというふうに書いてあります。まあ、もともとね、検察ナンバー2だった黒川前東京高検検事長が、まあ、賭け麻雀問題で5月に辞職をしていて、ということで、この先はですね、まあ、あの読売新聞の記事としては、林氏にとっては国民の信頼回復や検察組織の立て直しが急務となると、いうことで、早くも後任への期待みたいなものを書いてますが、稲田さんこの件に関しても含めて、あんまりメディアの前に出てきたことがないんで、まあ、その辺をですね、まあ、なんか最後にね、ちょっとコメントなりなんなり出してくれればいいのになというふうに思うんですけれども、というのもですね、これ、まあ、いろんなねことがすでに報道されておりますけれども、黒川博文さんが東京高検検事長で、次にこう 次の検事総長と言われていた時にですね、このあのことの問題の発端というのが、黒川さんの方の63歳の定年をですね、後見検事長63歳定年なんですが、ちょっと伸ばすということが、そもそもの発端としてありました。これが、検察庁法では決まってないんだけれども、国家公務員法の一般の国家公務員の規定を援用する形で、定年を伸ばしたと。で、なぜかというと、ここで定年伸ばしとかないと検事総長になれないからと。じゃあ稲田さんが先に辞めて、黒川さんの定年来ないうちにバトンタッチすりゃいいじゃんってことが言われてたんですけれども、ところがですね、これ種々の事情で、そうはいかんということになっておりました。で、いろいろなことが言われていて、それこそ年末から年始にかけてカルロス・ゴーン氏の一件があった、逃亡した一件があったんで、今辞めたら、いろんなイメージがね、まるで引責辞任のような形になるからダメなんだというようなこともあったんですが、私ちょっと取材してですね、もう一個有力な説として聞いたのがですね、このコロナ禍がなければ、今年4月に京都で国連犯罪防止刑事司法会議というものが開かれる予定だったんだそうです。で、この会議というのはですね、5年に一度しか開かれずに、そして日本での開催というのは1970年以来ということ。で、そこにですね、日本のトップとして、まあ議長としてですね、検事総長が出ると。いうことになると、やっぱりですね、こういうのはやりたいっていうふうに官僚の人が思うんですかね。それもあって稲田さんは、1月2月での退任を拒否したというような話も噂としては聞くんですよ。だからその辺も含めてですね、そうなるとですよ、稲田さんのご意向というもので今回の騒動って結構な上と占めたんじゃないのみたいな話にもなるんで、ご退任の折にはご説明等々があるのかなと。まあこれそういう、こう、国際的な会議っていうのが、まあ、どこまで上と占めてるのか、素人の私どもにはよくわかんないんですけれども、ね、その辺もですね、まあ、責任を感じて、やっぱり、職務を、全うするというところを、お選びになったんでしょうけれどもね、一度メディアへの説明というのもあるのではないかと思うんですが、新任の人っていうのは確かに、会見とかしたりするんですが、退任される方ってどうなんだろうな、と、ふと思います。気になるニュースをご紹介しました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、レジ袋来ますね。ツイッターです。マジックさん、レジ袋の有料化、スーパーよりコンビニで混乱を引き起こすと思います。温めた弁当、素手で触れない暑さですよね。確かにね。いや、むしろあれ、私学生時代コンビニでバイトしたことがあるんですが、その底を触ってですね、ちゃんとあちってならないと中は温まってないぞっていう、あれな、ね、ぬるいとダメじゃないですか。そうですね。だからちゃんと底を触ってちゃんと熱ってなるように温めろよっていう風に先輩から教わった覚えがあるんです。まあもう20年ぐらい前の話なんで今変わってるかもしれないんですけどもね。それからラジオネームマッチさん、横浜市旭区の方、買い物してマイバッグがなく、たくさん買ってレジ袋にお金払いたくない人はどうしたらいいのかな。どうしたらいいんですかね。レジ袋すでに有料化してるところもありますけど、段ボールに入れて持って帰るとかね、そういう確かテクニックもあったけど、あとさ、こうなんかレジ袋そのものがこれだけこう罪悪感みたいなもので見られるとさ、家にあるレジ袋持ってった場合ってなんかね、この人レジ袋使ってると、なんか環境に配慮してない人だとか思われても尺だよね。だってさ、マイバッグってさ、カバンに入りづらいんだよ。
あ、まあわかります。最近はね、折りたたみのものも出てきてますけれどもね。そうそうそう、
あるけどさ、また折りたたみのいちいちこうわーっとこう広げるじゃない。あれをさ、元に戻せないんだよ。畳むのがね、
私もできないんですよ、あれ下手くそで。
さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、緊急事態宣言も解除されてから1ヶ月に、間もなく、1ヶ月はなんないですけど、まあ、全面解除からでも2週間ぐらいになっておりますね。
はい、いや、もう街を歩くともう ほとんどね、人ではもう元通りって言ってもいいぐらい、 出てますね。
本当ですよね。
もう商店街なんか歩いてても、大丈夫かっていう気がしますけど。
ちょっとね、はい、一方で新規感染の方が増えてきているというのもあるので、はい、まあその辺ね、解説をいただこうと思いますが、はい、まあ徐々にでもこれ、まあ生活は元に戻しつつも戻りきらないみたいなことが続いてますかね。
もうやっぱりね、ちょっとこれは戻りは戻りませんね。
長谷川さん、ずいぶん焼けてらっしゃいますが、はい、まあ、やっぱり恐る恐るみたいな感じ。
恐る恐る、はい、
もあれでしょうね、ゴルフなんかは考えてみると、はい、こう人との距離は相当離れてるし、ずっと屋外だし、
まあ、まあまあそうですね、まあ、だから食事の時はだから相変わらずお弁当持ち込みって方もいらっしゃいますね。
なるほどね、そっか。
もう今ゴルフ場でも昔はどう、そういうのは多分嫌がったと思うんですけど、今は OK ですね。
なるほど、はい、まあ、いろんな工夫をしてってところですよね。今日もお願いします。
はい、
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
6月30日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュース、こちらです。東京都の新型コロナ新モニタリング指標、今日にも発表。東京都は新型コロナウイルスの対応について、これまで週平均で1日の感染者数が50人以上などのモニタリング指標をもとに再び休業要請するという基準を設けていましたが、現在この指標の見直しを進めていて、東京都の小池知事は昨日、明日は方向性を示させていただくという形になるかと思いますと述べました。昨日58人、一昨日は60人と、うん、これね、指標を見ると、
はい、
ちょっと今までのモニタリング指標で見ると超えてきてんじゃないかということが指摘されます。
今までの目安だと1日50人、はい、新規陽性者数が、
そうですね、
ところがもうすでに 51.9 人で超えてますし、はい、それから接触歴の不明率、
はい、
不明率これまでは 50% だったんだけど、うん、もう 51% だから超えているわけですよね、だからそもそもね、この新モニタリング指標を見直す、うん、そんなことでいいのという気はしますね、うんうんうん、つまりだって、物差しを変えちゃうわけでしょ。
そうですね。
それで、まあ、おそらく緩める方向なんでしょうね、これ、
まあ、
多分
今までであれば、このモニタリング仕様が出るとアラートを鳴らし、そして休業要請の再要請を検討しなきゃいけない
ことになるはずなのに、その物差しを変えてしまうと、なんで変えるのかっていうことが、
はい、
まあ、ちょっとよくわからないなと、いうことと、まあ、邪推すればですよ、休業要請するとまた支援しなきゃいけない、はい、つまりお金で出さなきゃいけないと、
はい、
だそれが嫌だから休業要請をしないように、
はい、
物差し自体を変えてしまおう、
うんうん、
あるいはもっとうがった見方すれば、今東京都知事選挙、
はい、
真っ最中で、今度日曜日、
はい、
投票日ですから、
そうですね、
まあそれも考えて、
うん、
厳しい話は なるだけしないようにしようというふうに考えて、はい、目的先にありきで、うん、物差しを変えてしまうっていう話なのかなとも思わないでもないなと、 まあ、いずれにせよ、まあ、あのまず行政は行政でそういうことだとしても、
はい、
もう実際今50人以上も出ているわけですから、
そうですよ、ね、
これはまあ都民の皆さんとしては、うん、これはもう自主防衛を一段とする方向で考えられた方がいいだろうなと、
うん、
まあ、思いますね。それから、はい、夜の街がこれの関係者が、昨日でも32人ですから、はい、
そうですね、58人中32人ホストクラブなど、
ですから半分以上でしょう、
はい、
これはね、だからせめて夜の街については基準をもうちょっと厳しくするとか、まあ、そういう方向で考えるっていうんだったら、まあ分からないでもないかなというふうに思いますね。
まあこれね、あのまた、関係者ということで、そのお客さんとこう接待をする部分と、
はい、
まあ、はい、待合室的なところとかっていうのが、またあの環境が悪いんじゃないかっていうような指摘もね、あの客席ではないところというか、
あ、なるほど、
うん、その辺の換気がないかなとかね、
まあ、ただ空気が悪いことはもう想像つきますよね、どう考えても、
うん、
まあ、それからあれですか、ホストクラブとかそういうところで働いてる皆さんって合宿してんの、実は、は
い、なんかあの寮みたいなところで住んでらっしゃる方も中にはいるという
か、だから普段からもう密に、
そうそうそうそうそう、
密に関係が出来上がってるわけですよね、
普段の住環境からとなると、ね、あのその辺もこれ本当は細かく見ていかなきゃいけないですよね。
まあそうですね。
いや、この間あのこうたまに行くバーに行ったらですね、
はい、
飯田さん夜の街って言って全部一緒くたにするのやめてくださいよ、うんって言って横に並んでるこのバーでツイッターで作ったりとかしてて、僕らも頑張ってるんですけどねってふうに言われてしまったんですが、
まあそれもわからないじゃないか、
イメージがね、
そうね、まあ、それとなんといっても話の大前提として今日本はほとんど鎖国状態だっていうことですよね。
海外との
海外とそれは日本に限らずどの国もみんなそうなんですけど、
今そうですね、
まあ、非常に厳しい鎖国状態に近いわけでしょ。それでこんな状況だとすると、これは国を開くっていうのはまだまだ相当先だなというふうに思わざるを得ませんね。
まずは東京都の新型コロナ新モニタリング指標を今日にも発表というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。5月の小売販売額 12.3% 減。経済産業省が昨日発表した5月の商業動態統計の速報によりますと、小売販売額は前の年の同じ月と比べ 12.3% 減の11兆650億円で3ヶ月連続の減少となりました。業態別で見ますと、百貨店は前の年の同じ月と比べて 64.1% 減と、コンビニも 9.6% 減でありました。まあ、影響出てますね。
そうね、まあ、百貨店はさもありなんとは思いますけど、コンビニも 9.9%、
そうですね、
まあ、10% 近いで、これ相当すごい落ち込みですよね。
本当ですよね、まあ、しかもこれが3ヶ月連続だから、
まあ、相当きついと思いますね。
そのあたりをですね、はい、まあ、あのこの物流業界も含めて、研究されています証券アナリストで、早稲田大学商学学術園ビジネスファイナンス研究センター主任研究員の佐々木康之さんと電話がつながっています。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
5
月の商業動態統計速報を今申し上げましたけれども、これどういった現状が小売業見えてくると思われますか。
そうですね、決算自体は、
はい、
すでに春に発表を2ヶ月ぐらい前にされまして、その時あまり影響がなくて、案外影響がなかったんじゃないかという話もあったんですが、
はい、
なんといってもコロナの影響を全然含んでいなかったものですから、
なるほど、
むしろここ 1,2 ヶ月で出てきている数字、こちらの方がやっぱり実態を表しているだろうと、こういう話になってきています。
なるほど。具体的にはどういったことが考えられますか。
はい、具体的に言いますとですね、はい、例えば決算が実は第一四半期といって3ヶ月分の決算が出てきているんですが、
はい、
先ほどの百貨店ですと、 大丸松坂屋を運営している J フロントリテイリングという会社が昨日決算を出しまして、まあ、本業を示す営業利益がマイナス 44% というふうに大幅に下がってますし、
はい、
まあ、これは憶測記事ですけども、日経新聞で高島屋が営業赤字になるんではないかと、まあ、このようなことが出てますので、まあ、長谷川先生とかのずっと懐かしい言葉ですけども、ドーナツ化現象、郊外に住むので、都心にいなくなるっていうんじゃなくて、都心に行ってはいけないから都心から人がいなくなると、こういう状態が一個起こっていると思います。
ということは逆にドーナツのそのおいしい身の部分の家に近いところっていうのは結構消費伸びてるんですか？
そうですね、駅地下なんて言葉がありましたけど、家地下消費というのは今やはり伸びてまして、スーパーマーケット先ほどもありましたけども、まあ、結構伸びているんですけども、特に食品スーパーという食品中心にやってるところは、はい、実は前年比で 10% 以上、
はい、
同じ店であっても売り上げを伸ばしているんですね。
あ、そうなんですね。
はい、またこれもやはり決算が昨日日本で最大手のホームセンターの GCM ホールディングスってところが出したんですが、他の要因もありますけど、やっぱり本業の営業利益がプラスの 70% ですから、そういった点ではやっぱり家地下消費というのはきちんと伸びてると、
そうなんですね。
ただそこで長谷川先生がおっしゃったように、じゃあなんでコンビニってこんなに悪いんでしょうっていうと、実はこれ分けるとですね、コンビニエンスストアの売上自体は 10% ぐらいマイナス、軒並みマイナスなんですけど、
はい、
お客さんの数が2割減ってて、お客さんの単価は1割伸びてるんですね。
あ、そうなんですか。
へえ。やっぱり買い方とか来店をする時間帯とか、そういったものがやっぱり変わってきてるという、
はい、
購買動向が変わってる部分が非常に大きいという部分ですね。
お客さんの数が減ってるっていうのは、それは夜とかに若者だとか会社帰りの人とかが減ってるってことになるんですかね。
そういうことだと思います。あと都心、比較的都心にあるところには行きませんので、お昼ご飯買いに行かないとかですね。はい、
なるほど。さあ、そしてですね、もう一つ用意しているテーマがあります。これにも佐々木さんもお付き合いいただこうと思います。こちらです。プラスチック製レジ袋、明日から有料化。プラスチック製レジ袋の配布を原則有料とすることを義務付ける制度が、明日7月1日からスーパー、コンビニ、百貨店など全国すべての小売店を対象にスタートします。海洋に流出するプラスチック製ゴミの削減を促進するためだとされているんですが、
はい、
佐々木さん、これ小売店影響出ますよね。
そうですね、まずはやはり今までタダでもらえたものが、そうじゃなくなったということで、まず抵抗感がありますし、先ほど飯田さんがお話しされていたように、で実際にそのサッキングっていうんですけども、袋詰めをされる方っていうのは、
はい、
提携の袋があって、そこにお弁当だったらこれ、冷たいものだったらこれって入れていくんですが、
はい、
まあ、ここに入れてくださいっていうふうにこう袋を渡されてもですね、
はい、
なかなか混乱をするだろうというのは正直なところ、売る手側としてはあると思います。
長谷川さん、これ、買い物する側も影響出ますよね。
そうね、私常々思うんですけど、プラスチック製レジ袋が問題だっていうのは、まあ、それは分からないじゃないけど、今ほらテイクアウトのお弁当、容器、はい、あっちはどうなのと。
そういえばあれもプラスチックですね。
ですよね。だから、レジ袋よりあっちの方がはるかにかさばるんじゃないかと思うんですけど、佐々木さん、いかがですか、その辺。
そうなんです。実はレジ袋ってものすごくたくさん石油使ってるようなんですが、一人当たり3リットルぐらいにしかならないんですね、原料にすると。
それは年間でってことですか？
年間で一人当たり3リットルです。
あ、そうなんですか。そんなもんなんですね。
ですから全体の日本の石油消費量の 0.1% か 0.2% ぐらいで、
は
い、まあ、正直ほとんど影響ないんですね。
ここをじゃあ完全に削減したとしても、そのぐらいにしかならないってことですね。
ならないということです。で、今長谷川先生おっしゃったように、いわゆるこう食品トレーと言われているもの、こういったものの方がはるかに量は多いのに加えて、日本って非常にリサイクル大国なんですけれども、 こういう食品トレーとか、まあ、ペットボトルとかレジ袋とかのプラスチックというのは、汚れたり、まあ、色がついたりしたものというのは、実は元の通りにリサイクルできないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。ですから、実は自治体の多くは、あまりこれは大々的に宣伝してませんけども、生ゴミを燃やすときの原料というか燃料にしていることが多いんですね。
へー。
はい。ですから、例えばペットボトルとか、汚れてしまったペットボトルとか、ラベルが剥がせないペットボトルとかを、大きなその塊にして、で、それをですね、燃料代わりに投下するっていうようなことをしまして、実は生ゴミ1トン燃やすのにですね、あらあらですね、石油でいきますと、100リットル必要になるんです。
はあ、そんなに必要になるんですか。
はい、でよくゴミを燃やすとダイオキシンが出るっていう噂があったんですが、
プラスチックは特にそういうイメージ
ありましたよね、はい、でこれは低温で燃やすと確かに不完全燃焼させるということが起こった時期があったんですが、はい、日本の焼却炉ってとっても優秀で高温で燃やしきっちゃうのでダイオキシンってほとんど今出ないんですよ。
なるほど。
ですから、まあ、科学の会社に勤めてる方にしてみたら、はい、これは燃料で燃やしてしまった方がいいっていうのが実は一番エコだという言い方があるんですが、まあ、一方で海洋プラスチックはこれは否定できない、確かに大きな問題ですし、まあ、この流れの中ではなかなか難しいところは、これを主張するのもあると思います。
なんかじゃあやってる間のこれ標的としてこのレジ袋っていうのがまあ目立つし、みんな知ってるから出てきたっていう感じになるんですか。
ちょっとそういうところもなきにしもあらずかなっていう感じは外部から見てるとします。
なるほどね。それから、キャッシュレスのポイント還元もこれ今日で終わってしまいますよね。これ小売りの影響っていうのは大きいですか。
いわゆる中小小売業はですね、去年の消費税上がった時から 5% で、コンビニみたいにフランチャイズに加盟している中小企業は 2% だったんですが、これが終わります。で、延長もされないで、例のマイナンバーカード、これで 25% 還元っていうのがありますけど、まあ、持ってる人がそもそも少ないのと、今年の9月から来年の3月の7ヶ月間限定ですと。ですからやはりこれも見かけ上やっぱり値上げになってしまうわけですよね。
そうですよね、
はい、
まあ、その辺はやっぱり当然商品下押しになると、
はい、なるほど。いわゆるなんとかペイって言われてる、まあ、なんとかペイ業者、これは続けるんですけども、彼らもやっぱり最初はお店に入れてほしくて、まあ、かなり大盤振る舞いにですね、決済業者持ちでポイントを差し上げたんですよ。たくさんポイントくれましたよね、去年の今頃。実はあれもですね、今後は小売店が持ちになるので、ちょっと大盤振る舞いはできなくなってくると、そうすると買い手側としてはポイントを含めたトータルの値段としてはあまり安くはならないと、いうこともちょっと先ほどまでお話しされてた消費どうなるのかなという懸念をちょっと加速する感じではありますね。
先ほど の一番最初の話でちょっと私非常に参考になったなと思うんですけど、家地下経済が意外に好調だと。これは今日今このラジオを聞いているリスナーの皆さん、企業関係者もいらっしゃるかと思いますけど、このあたりは新しいビジネスの、ね、種ですよ ね家地下経済。
はい、そうですね、まさしくそうで、いわゆるこうコロナに入ってからネット販売ということがばかりが注目されてるんですが、はい、実は家の近くの商店街とか家の近くのスーパーっていうのは実は意外と使い勝手が良かったっていうのを確認しているところはあるんじゃないでしょうか。
佐々木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間ジャーナリスト長谷川幸宏さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も長谷川さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。改正道路交通法。煽り運転罪を新設した改正道路交通法が今日から施行されます。幅寄せや割り込み、 不必要な急ブレーキを繰り返した場合などが摘発の対象となります。煽り運転の定義が、出てきまして、進行を妨害する目的で交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反行為をした場合というふうに想定をしているということです。
これまあ私も車乗ってこういう経験は今のところ幸いないんだけど、いざあったら怖いなと思いますよね。じゃあどうしたらいいんだというと、はい、まあ、やっぱり自衛手段としてはまずはドライブレコーダー、あるいはね、その何かこう煽り運転されてる時の、はい、その警報みたいなもの、私は今こういう被害に遭ってるみたいな、そういうことはできないのかなと思ったり、
なかなかだから運転中に通報っていうのが難しいわけですもんね。
難しいですよね、まあ、あとはそれから最近だいぶ普及してきましたから、はい、自動運転でなるだけ走る、高速は、
はい、
まあ、今車間距離とかスピードなんかは、まあ、大抵の新しい車はまあ、ついてますから
自動追随になる
ね、自動追随、ね、そうすると距離もまあ取れますよね、
はい、車間距離も取れる、
まあ、私も交通、高速走るときはもうほとんど自動運転でお願いしてて、自ら自分でアクセルコントロールするってことはまあほとんどないんだけど、
なるほど、そうすると一定の、はい、まあ、速度でこうずっと追随の形で走って、
追随していく、まあ、混んでるときはだからまあ車線をできるだけ内側の方に入っていく、
あ、なるほど、
ようにする、まあ、内側で一番左の車線で煽られるってことはまず考えにくいんじゃない？まあ、多いのはやっぱり追い抜き車線とか、はい、あるいは真ん中の車線とかですよね、
まあ、追い抜き車線とかでこう遅く走って倒られるというケースだとかっていうのは結構多いようですよね。
そうですね、
まあ、その辺ね、この先だから自動運転がもっともっと普及していくと、こういうこともやろうにもできないみたいなことになったりするんですかね。
まあ、それと、まあ、ステッカーとか、はい、ポスターの類、まあ、これ今日からしていこうということですから、
はい、
ぜひこれは警察の皆さんにこの宣伝を大いにしていただきたいなと。これをやっぱり見るだけで相当違うんじゃないかと思いますよ。煽り運転ってだってね、
はい、
やるかやらないかの話ですから、パーキングエリアなんかでぜひこのステッカーポスター作戦大作戦は徹底してやってもらいたいなと思いますね、
はい、まあ、これきっかけとなったのは2017年の東名高速道路でのご夫婦が亡くなったという事故でありますが、これは確かこう走行車線、追い越し車線でしたか、
追い越し車線に
止めさせられたんですよね。で、その加害した煽り運転をした側が車を降りていたので、そうすると運転に関する交通法規に問えないんじゃないかみたいな話になって、それはおかしいだろうと。
おかしいね、まあ、あれもですから追い抜き車線だったんで、
はい、
まあ、万が一いやそれの、被害に遭った時には、まあ、できるだけ早く一番左の路線に変わる。まあ、一般道だとなかなかそうも難しいかもしれないけど、今一般の場合でも路肩に寄せるで止まってしまう。まあ、とにかくそうやって自衛していくことが一番大事かなと。
それから、まあ、これね、飲酒運転対策なども、はい、出てきて、ね、はい、まあ、これかつて危険運転致傷罪というものを新設したと、はい、でその後のデータを見ると、まあ、飲酒の死亡事故というのが6分の1に減ったというようなこともあって、まあ、そう考えると、こうね、罰則をつけるとこういうことによる効果というものが期待されている、ということですね。
まあ、飲酒運転、まあ、お酒飲むのは大体相手がいる、お店だったらマスターがいる、あるいは仲間がいる、
はい、
ということですが、周りの人も分かるわけですよね、分かるケースが多いんじゃないかと思いますよ、まあ、ですから、まあ、ぜひそういう方の目も厳しくしていただいて、まあ、注意はもちろんだけど、
はい、
あるいは警察にすぐ通報するとか、いうぐらいのことはあってもいいと思います、ね、飲酒運転なんか論外ですよ今。
煽り運転もケースとしては同乗者がいる場合っていうのも結構あったりはしますもんね。
そうですね、
その人たちも、まあ、次はだから同乗者、ね、この、飲酒の場合は同乗者も罪に問うというのがありますけれども、は
い
は
い、煽り運転もね、同乗者に罪を問ってもいいんじゃないかなと思いますよね。
まあ、それによってこう自制を促す、あるいは冷静にさせる運転者をと、
そうそう、
まあ、そういう効果っていうのも、まあ、今後の議論としてはあって、
あって当然だと思いますね。
今日のキーワード、改正道路交通法でした。 メールやツイッター様々いただいております。先ほどね自動運転の話も、はい、少しありましたが、はい、サバミソさん、ツイッターでいただきました。今の自動運転って本当の自動運転じゃないからね、追尾システムも前の車が車線変更すると次のターゲットを探そうとして、車が急加速することもあるので、うん、自分の車の性質を理解していないドライバーがパニックに陥ることもあるという指摘があります、う
ん、あるねそれ。ありますか。それからね上り坂、上り坂を下あの行って途中で上り坂頂点に行くじゃないですか、はいはいはい、その時後ろから走ってると空を見てるんですよ、
あ、そうかそうか、
空を見てるから急に加速するんですよ。 あれはギョッとするね。慣れてないと。
そうか、前の車がいなくなったというふうに、
そうそういうふうに見て、それで急にね加速しちゃうの。
へーこれ使ってる人じゃないと分かんないけどちょっと怖いですね。確かに
怖い怖い。
で下り坂に入ると前に車はいるわけですからね。あそこでじゃああいるって言ってまた急に車が減速したりするわけですか。
そうそう、
はい、あ、そういうところって、まあ、今後どう補正するかっていうのは腕の見せ所かもしれない。
そうね、まあ、でも空を見ててさ、それなんとかしろったってね、レーダーで把握できないからね。
確かにね、そうするとただインフラ協調で道路の形に合わせてっていうとそれはそれでお金かかっちゃいますもんね。
やっぱり人間の能力はすごいな。
確かにね、状況判断とね。レジ袋もたくさんいただいております、川崎市川崎区ハローブリッジさんメールです。すでに有料化の店もありますよね。まあこれからエコバッグ生活始まりますが、エコバッグの衛生面の管理は各個人となりますよね、うん、全く洗わない人っているんでしょうか、うん、確かにな。エコバッグ生活が始まるとレジ袋の製造業者さんたちは仕事が減少して従業員さんたち大変になりますよね、うん、政府からの援助とかってあるんでしょうかと、うん、いただきました。
そうね、まあそれとあとね、私あのお惣菜屋よく行くんだけどね、この頃お惣菜屋もね、あのトングを使わないようにしているから、
それ感染対策で
もうみんなも区分けして、はい、もうプラスチック容器に、はい、もういっぱい山積みになってますよ。
なるほど、
だからお惣菜屋さん行った方はね、もうこのプラスチック、家でまたそれを区分けして洗って捨てるのが大変なんだよ ね実は。
確かに、だから、あ、だからスーパーとかって洗わないと受け入れてくれないんだってね、洗わないとリサイクルできないって。
できない、
あれ俺もあっちの方がプラスチックいっぱい使ってるじゃないかって。
そうレジ袋よりはるかに今のコロナ生活ではプラスチック容器ですよ。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国政府アメリカ人に対しビザ制限へ。中国外務省の張立健副報道局長は昨日の会見で、香港問題において言動が悪辣なアメリカ人にビザの制限を実施することを決めたと述べました。いやー言動が悪辣な
アメリカ人なんだか北朝鮮みたいな言い方になってきた来たなんだ。
すごい人治主義ですね。
すごいね、
しかし
悪辣。いやこれはまあ、アメリカが、香港問題で香港と中国の当局者を制裁するっていうふうに一応言ったもんだから、実際にもうポンペオ国務長官がそれを言い始めているわけですよね。
そうですね。でさらに先ほど速報でもお伝えしましたけど、はい、一国一制度化になってしまうと、この国家安全条例によってですね、はいはい、でアメリカが香港に認めてきた優遇措置の一部を
終了も発表した、
はい、中国本土と同様に軍民共用技術に関する輸出を制限すると発表をしております、うんう
ん。まあ、これに加えて多分ですから今言ったその中国と香港の当局者の制裁に対して、まあ、対抗するということで中国も言い出したんでしょうけれども、これはね中国共産党幹部にとってはものすごい痛いですね。
痛い、
どうしてかというと、はい、アメリカだけじゃない、おそらくカナダ、イギリス、いわゆる、はい、5カ国、スパイ同盟の5カ国
はもう
みんな一緒にやると思いますけど、
はい、
みんなね要するに秘密資産持ってるわけですよ、核資産を。
中国共産党幹部は、
中国幹部は、まあ、習近平氏も例外ではないと思いますけど、はい、
ほうほう、
でそれを資産凍結されて、はい、かつビザも発行されないとなったら、要するにアメリカに行けなくなっちゃうわけですね、あるいはそのファイブアイズの国に、
はい、
これなんでかっていうと要するに逃亡用ですから、 これは、うんうん、いざという時の逃亡用資産を持ってるわけで、
はい、
それがみんな凍結されて自分も入れないとなったら、一体これまでの俺の努力は一体何だったんだということで、水の泡ということでですね、
はい、
非常に痛いと思いますよ、本音では。
また自分だけじゃなくって、師弟たちですよね。そう、家族
だって、師弟たちも、まあ、例えばアメリカに子供留学させていく、
はい、
ということはそれにビザも取り消すとなったらですね、これも帰ってこなきゃいけない、
はい、まあ、
それから愛人ですよね。
愛人
これもみんないる、
うん、
で先に逃がしてるわけでしょ。
うん、
だからこの人たちのビザも制裁されるとなったら、これ非常に痛いと思いますね。
うん、
まあ、ね、習近平についてはね、面白い話があって、
ほうほう、
実はね、これある人から聞いたんだけど、大阪のデパートがね、
はい、
ダイヤの原石売り出したんですよ。
へ
ー、30億円。
30億円。
でまあ、この買える人なんて大阪で2人か3人ぐらいしかいないわけでしょ。
なるほど。
で誘われた人は、
うんうんうん、
あ、まあ、ちょっと考えるわと言ったわけ、
はい、そ
したら1週間ぐらい経ったら、ね、あ、すいません、あれもう売れちゃったっていうわけ。
ほう、
誰買ったんだ、家とそんなの大阪で俺かあいつかあいつかだろうと、家と言ったら言えませんと、
うん、
そしたらふざけんなと、そんなんだったら俺はデパートごと買うぞと、
お
前のデパート買っちゃうぞとって言ってね、わかりました、じゃあ絶対内緒ですからねって、実は習近平です、
そうなんですか。
そうそうそう、これは買えって言われた人から聞いた話なんで、買ってくれませんかと。
すごいっすね、
つまりそれくらいね、持ってるわけですよ、みんな。でそのファイブアイズが厳しいんで、
はい、
まあ、これはもう去年の夏ぐらいからそうですけど、みんな東京とか大阪とかね、不動産、
なんか京都の有名な大きな邸宅だとかなんとかとかって、
そうそう、みんな買い漁ってた。あれは要するに東洋の資産がアメリカの他ファイブアイズが厳しいん で、
はい、
で日本にか移ってき、お金が移ってきたと言われるんだけど、ごくごく最近の話だと、はい、それらを今ね投げ売りしてるって言うんですよね。
そうですか、
投げ売りして、つまりそれぐらい、資金繰りが非常に厳しくなったんじゃないかと、
は
い、でさらに資産をどっか別なところに移そうとしてんじゃないかと言われて、だから高級マンションとか、ダイヤの原石とか、
はい、
その手のものをね今投げ売りしてるって、富裕層の人たちはみんな知ってますね、この話。
へえ、なるほど。西側諸国に置いとくと何が起こるか分からん
って、分からんっていうことなんじゃないですか。
うーん、
まあ、だから相当聞いてることは間違いないと思いますね。
なるほど、やっぱりこの、 貿易問題とかね、関税とかの話っていうのはクローズアップされますけど、はい、それ以上にこの資産凍結とかそっちの方が聞くわけですね、これ。
いや、実はそっちなんですよ。相手は共産党だから。
だ
からマクロの話より個人を標的にした制裁の方が、まあ、はるかにダメージは大きいと思いますね。
でこのファイブアイズ諸国でいうと、はい、今日の新聞でも一部載ってましたが、
はい、
オーストラリアとの関係が今非常にこう悪くなっていると。
そうそう、
お互いスパイの摘発合戦みたいな。
それなぜかというとね、オーストラリアで問題になっちゃったわけですね、
はい、
その中国共産党の浸透が激しいということで、
で
政権も変わって、
はい、
それで中国に対して厳しくなり、
それ
こそ今の秘密資産の話とか、
はい、
などなど、それでまあ本も出たんですね、まあ、今日一部宣伝が出てますけど、オーストラリアの人が、
はい、
もう何年間にわたって中国共産党の浸透状況を、調べてもう本にした。これが非常に売れてると。
サイレントインベージョン、
そうですね。
これね、静かなる侵略っていうタイトルで日本でも売れてるようですね、
は
い、
売れてますね、
ね、平積みになってますよね、
はい、私も今読んでるところですけど、
やっぱりそれだけなんか各国で危機感が広がってきてるということです
か。まあそうですね、急速に今だから、そのファイブアイズの国はもちろんですけど、
はい、
だから日本はまだまだ遅れてるんですよね。だからまああえて言うと、ほら例の中国語のさ、
はい、
大学に設置された
孔子学園という
あるでしょ、
はい、
それ、
ここにはね、結構いろんな資金が
入っていると
、ね、入っている、
まあ、だからあれは中国の統一戦線工作部っていうんですけど、
はい、
これのもう直営みたいなもんだと、
うん、
まあ、要するに中国のスパイ工作の拠点になってるっていう、
はい、
ふうに、まあ、アメリカでは言われていて、FBI が監視対象にしてますからね。だからその辺がまだまだ日本では問題意識が薄いと思いますね。
そして長谷川さん、強調で本も出されてましたけれども、
はいはい、
このワクチンの開発というのも相当米中、そうそう、まあ、日本ももちろんそうですけど、
これワクチンって、ね、単なる、ね、健康や衛生の問題じゃなくて、
はい、
これ実は軍事の戦略物資なんですよ、うん、今実はたった今ですね、今日のニューヨークタイムズの、
はい、
ようやくメールが来たら、そのメールによるとですね、
はい、
中国はそのワクチンを軍が優先的に使用するというのが、今日のニューヨークタイムズメールはそれが配信されてて、いうことですから、もう中国がもうはっきりこのワクチンというのは軍事物資なんだと、
うーん、
ということなんですよね。
なるほど。これ、日本で、大阪大学発のベンチャーでやってるアンジェスの、はいはい、森下先生と電話つないだ時も、はい、その指摘がありましたよね、
はいはい。
優先的に人民解放軍に打つんじゃないかという
話ですね。そうそう、まあ、ですから、各国がまだワクチンできてない段階で、はい、いち早く兵隊に打った国は、その兵隊は無敵になると。
無敵になると。
まあ、言ってみれば。
はい。
実際その、感染で、軍隊が非常に弱まるっていうのは例の第一次世界大戦の時のね、
スペイン風邪です
か、スペイン風邪で実例があって、
はい、
まあ、スペイン風邪のために戦争が終わったというぐらい、
そういう説もありますよね、
言われてますぐらいですから、このだから今回のこの話も、はい、新型コロナ、まあ、中国はもうはっきりそれを意識していると。だからお金を積めば買えるって話じゃやっぱりないんですよね、
はい、やっぱり日の丸ワクチンはちゃんとや
らなきゃならない、絶対それを持っていないと。
はい、まあ、そのあたりの、ね、話、新型コロナの正体、日本はワクチン戦争で勝てるかと、
はい、
いう本を長谷川さんと、そしてこのアンジェスという会社も
大阪大学の先生 ね
やってらっしゃる大阪大学の、はい、森下隆一教授との協調という形で、はい、出ております。
はい、
ちなみにこれ確か今日から治験が開始されるんじゃなかったで
したっけ。あ、そうでしたね、6月30日からですね。
そうですよね、
そうです、
はい、ここがうまくいってくれるとね、ご本はビジネス社から出ておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
これ第2弾も今、
あ、そうなんですか、
検討中ですから。
おお、ということで、スクープアップのゾーンは米中の対立、さまざまな分野でというところをお話しいただきました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、煽り運転もね、いろいろいただきますが、こちらはメールでいただきました、ひろゆきさん、横浜市金沢区の方です。煽り運転ってスクーターで走ってると結構いるんですよ、という件名でいただきました。二車線の左側走ってんのに右側の車線が詰まってくると、左側から右車線走ってる車を抜こうとして、左車線を走るスクーターを煽ってきます。私も決してゆっくり走ってるわけじゃないんですけれども、すごく怖い思いしてますよと。なるほどね。
そう、左側抜くってね、ぎょっとするよね。
いやー、これ、教習所なんかで一番やっちゃいけないことだっていうふうにね。
ぎょっとする。
や
っぱり左に移るときは、はい、もう絶対スピードが落ちてるだろうと思っていくから、
そ
こで突っ込んでこられたらして、もう直ちに事故ですよね。
しかもスクーターの場合はね、これ、
まあ、
リミッターで見えないし、リミッターでそんなに速度出せないですからね、出そうと思ったって。それからレジ袋、まあ、これもいっぱいいただきますね。クリニャンクルさんは栃木宇都宮からいただきました。今派遣で包装資材の倉庫に行ってます。物流で各地に送る仕分けなんですが、昨日はバイオレジ袋が大量に発送されていました。少し前から物は動いてたんですけれども、昨日は多かったですねと。7月1日を目指してということなんでしょうね。今日もたくさんのメール、ツイッターいただきました。どうもありがとうございました。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。